今日は濱口竜介監督の映画悪は存在しないを語っていくんだけど、
うん、
僕がちょうどさ去年の2月に東京から沖縄に移住して、うん、で前回のエピソードでさパストライブスの、
うん、
沖縄に住み始めてめちゃくちゃしっくりきてるって話したじゃん。
うんうんうん。
で今回の映画であの芸能事務所の高橋さんが同じようなこと言ってて、うん、だからすごい自分が恥ずかしくなった。
なんで
いやなんかその自分を見てるようで恥ずかしくなって。
ああそうなんだ。
でこの映画のコピーが、まあうん、これは君の話になるっていうコピーじゃん。なんかそうみんなにとって自分の話になる映画だったと思うんだけど、そこに移住者っていうレイヤーが加わってマジで自分の話だったなって思った、まあ、そういう意味でも楽しんで見れた映画でした、うん、ということで今日はいつも以上に張り切って語っていきたいと思います、う
ん、はい楽しみですTokyo Friendsのシネマのレンズ、メグです。
葉山健です。この番組ではアラサー男女が一本の新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていきます。でこの映画悪は存在しないなんですが、これで濱口竜介監督がベネチア国際映画賞で銀獅子賞を受賞して、
うん、
でこれで世界三大映画祭とアカデミー賞で4冠を制覇して、これって日本人では黒澤明監督以来で、もう本当に濱口監督快進撃ですね。どんなお話かと言いますと、映画の舞台は長野県水引町原沢という自然豊かな町が舞台で、
うん、
娘の花と二人暮らしの匠は薪を割って火を焚くっていう素朴な暮らしをしてます。そんなある日、町でグランピング場の誘致の話が持ち上がって、その事業者が地元住民が誇っている美しい湧き水、これに汚水を流そうってしていることが分かったことから、うん、住民の間に動揺が広がって、匠たちの静かな生活にも思わぬ影響が及んでいくというお話です、
うん、
こちらの映画は東京では4月26日から公開されていて、全国の他の地域では来週5月3日金曜日から全国のミニシアターでも上映が始まるということです。じゃあ早速ネタバレなしでまずは語っていければと思うんだけど、
うん、
もう冒頭からこの自然の風景をゆったり捉えた映像にうっとりとして、
うん、
でこのすごくゆったりしたカットがあったかと思えば、パッて急に違う場面に切り替わるみたいなところもあって、
うんうん、
でこの独特の緩急がある編集っていうのもヨーロッパのインディペンデント映画っぽいなと思って、
うん、
あ今の日本でこんなかっこいい映画が作られてるってすごいなと思って、濱口監督の新作映画が同時代で見られるのは本当に見られてよかったなって思ったっていう感じかな、うんうんうん、
すごく最初のさっき言ってくれたみたいに冒頭の始まりのシーンがすごい素敵で、
あの木の、
そうそうそうそうそう、なんかすごいあれがさ結構長めにあったじゃん、しかも、
うん、結構長いね、
そうあのあまだ続くんだって明確に思うぐらい長かったっていうか、
うん
でもなんかそれが逆にすごくいい雰囲気を出していたなと思って、なんかあれがあったからすごく、うん、あの今自分が生きている現実との地続きの先にあるかもしれないフィクションの世界にすごくこう没入させてくれるような、最初の方はなんかすごくこう期待が高まる始まりだったなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、そうだよね、
そう
濱口監督がこの映画作るにあたって一番その精神性を参考にした映画として、うん、ビクトル・エリセ監督のミツバチのささやきを挙げてて、これがねあの宮崎駿監督も隣のトトロで影響を受けてるっていう風に言われてて、
うん、
このミツバチのささやきが作られた1973年のスペインっていうのは、うん、この時代ってフランシスコ・フランコっていう軍人が独裁政権をしていた時代で、だから表立って政権批判することができなかったんだよね、
うんうん、
この映画の舞台がスペイン内戦が終わった直後の小さな村なんだけど、
うん、
その村の物語を描くことを通してこのスペインの内情っていうのを比喩として描いたっていう作品だから、
ね、うん、
この悪は存在しないも本当にそういう映画だったじゃん、うん、あの小さな町の物語を通して、うんうん社会の大きな物語を描くっていう、
一人一人がめちゃくちゃ分かりやすい
役割を背負ってった、
ね、そうそうそうそうそう本当にそう、
この映画のグランピングのさ騒動もさ、
うん、
まあ、このまま進めたら住民にとって害悪の方が大きいでしょうっていうようなことがどんどん進んでいってしまうっていうのは、
うん、
もう日本でもいっぱい起きてきたのを見てきたし、
うん、
で現在進行形でも起きてることだなと思って、
うん、
あと濱口監督の僕が好きなところの一つが人間を本当に生々しく描くっていうところで、
うん、
で特にその人間の描き方のリアリティがすごいなって思った映画が、うん、ハッピーアワーっていう映画があって、
うん、
でこれが5時間以上あるんだよね。なのに、うん、全然飽きずに見れたことにびっくりしたっていう。
あ、そうなんだ。
本当に
すごい、ね、
会話劇がずっと続く映画なんだけど、うん、会話劇が面白くて濱口監督って、なんかその濱口監督の映画って今回もそうだけどセリフの一言一言から、うん、なんかその語尾とかもすごいこだわってるなと思って、
うん、
でそこからどんな人かっていうのが伝わってくる、
うん、
なんかそこのリアルさがすごいなっていつも思うかな。
確かに。なんかそう、村の便利屋をやってる匠はさ、
うん、
初めて俳優やるんだよね。
そう、あれなんだよね、うん、映画撮影のドライバーだったんだよね、濱口監督の。
そうそうそう。あ、そうだよね、そうだよね。でだからさ、なんか誤解を恐れずに言うとなんか役者っぽくないじゃん、
う
ん、
その、あ、そうそうそうそう、
ちょっといい意味で
棒読みだよね、
うん、そう、いい意味で知る、なんかそうそうそう、棒読みで、うん、なんかすごくそれが逆にすごくいい味だったというか、そういうの面白いなって思った。
そこはかとない怖さを感じるよね。
そう、そう、逆にあれがめちゃくちゃ効いてる。そう、
うんうんうん、なんかこの素人さんとか演技経験が少ない人を使うっていうのも監督これまでもやってきたことで、その役に合った人を見つけるっていうのが一番大事で、
いや、そうなんだ、
その人を見つけさえすれば、あとはその人にそのままの自分で喋ってもらえる環境を作るのが監督の仕事だって言ってた。
へー、まあね、実際にいろいろそんな簡単じゃないとは思うけど、
うんうん、
でもなんかその本当その匠役だった人の顔の雰囲気とか佇まいとか、
うん、顔で選んだって監督も言ってたしね。あと顔と声、
そう、声が良かったって。あれがすごいハマってたよね、あのシチュエーションと、うん、あの役柄とって、
うん、
全部込みですごくハマってたなっていうのが、なんかあの人が前半喋り続けたトーンがあったから、
うん、
この映画の雰囲気をこう作り上げた前半だったなってすごい思うよね。
うんうんうんうん、
で、だからこそ最後めちゃくちゃ裏切られて、
ああ、
なあみたいな。
うんうんうん、そうそう。僕は逆になんかあのトーンだったからこそ、
うん、
ああそうかって思った感じもあった。
それもある。
うんうんうん。じゃあここからネタバレで話していきますか。
うん、
今回も良かったなと思ったのは、うん、この悪は存在しないって、
うん、
こういう映画だとよくその都会と田舎とか人間と自然とかそういう単純な二項対立になっちゃう、そういう風に描く映画多いじゃん、こういう構図の映画だと。
うん、
だけどそのコネがそうじゃなかったのがすごいなと思って、
うん、
その前半匠を追って、
そうそう、
だけど後半ね、その芸能事務所の人たちに視点が切り替わって、
うん、
でどちらにも人間性が感じられて共感できるようになってるっていう、
うん、
でその人それぞれの事情があるよねっていう風に描いていってて、うん、だけどしかもここで終わりにしないのが監督のすごいところで、うん、で監督がインタビューで言ってて、
うん、
この高橋とか真由澄とかも決して悪ではないよね、
うん、
人にはみんな理由があるよねっていうところに落ち着くと、うん、それはそれで面白くないって、
うん、
それがエンディングの話につながっていくんだよね、
うん、
でこのエンディングの話をするとまずね、自分が移住者、沖縄に移住してきた人っていうこともあってすげえ怖いなと思って、
うん、そうだよね、ちょっと思った。けんちゃん怖いだろうなって。いつかみたいな。
そうそうそう、だから、うん、うどん屋のおかみさん、
うん、
なんか移住者で町に馴染んでるおかみさんを目指していこうと思いました、うん、殺されないように。
そうだよね。
ちゃんとね、 その場所のしきたりにね、
うん、
馴染んでいかないとなと思って、
うん、いやなんかさ、はっきりとさ、匠がこう決めた瞬間があったよねと思ってて、
わかる。
わかる？
わかる。わかる。
わかるよね。
多分同じところだと
思う。そう。車の中でさ、してた会話でさ、巻き割りをね、二人がさ、真由澄と高橋がさ、匠に説得しに、とりあえずまた、あの地域に来て、巻き割りを手伝った後にご飯を食べに行く途中？行った後かな？
行った後だと思う。
行った後か。うん、に、グランピングの場所に、鹿が来る、鹿の通り道の場所にグランピングを建てようとしてるっていう話で、じゃあ鹿は人に近づかないから、うん、別にそこに建てることは悪くないんじゃないかっていう結論を一回出すんだけど、うん、じゃあそこで匠が、じゃあその鹿はどこに行くんですかねって問いを投げかけたんだけど、うん、高橋はそれに対して、いや、どっか行くんじゃないですかねって言った時に、この人は、ああ、もうこのコミュニティの中には害悪となる人だって見なされてしまったんだろうなって思って。うん、ね、いや、
そう、同じ同じ。
もうあの瞬間だよね、絶対ね。
しかもこの映画ってさ、人がイラッとした時にタバコを吸ってたじゃん。
うん。
だからそこで匠がタバコを吸い出すんだよね。
うん、
で、しかもその匠の顔、影でどんどん黒くなってって、
うん
うん、すげえ怖えってなるとこだよね。
いや本当にそう、
花とさ2頭の鹿が対峙した時にさ、
うん、
匠が手追いの鹿は人を襲うって言ってたじゃん。
言ってた。
だからあそこって匠が高橋を殺したのはなんでかっていうと、高橋を殺さなかったら花が鹿に殺されてたんじゃないかなと思って、
うん、それも思った、うん、
っていうのがグランピング計画の説明会の時にさ、匠が問題はバランスだ、うん、やりすぎたらバランスが壊れるって言ってたじゃん、
うんうん、言ってた。
で森の中に一頭鹿が死んでたじゃん。
うん、死んでた。
だからその自然と人間とのバランスっていう意味で、これはもうなんとなくの話なんだけど、高橋を殺さなかったら、そこで命を差し出さなかったら、
うん、
花が鹿に殺されちゃってたんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。
なるほどね。
監督もインタビューで言ってることがあって、
うん、
人が何かを良かれと思って選んですることの裏面として、必ず選ばれなかった事柄があって、うん、それが溜まってくると誰のものでもない悪のようなものが生じてくる、
うん、
だからこの匠が高橋の命と引き換えに花を助けるっていうこのラストは、この監督が言ってる世界のこういう側面、
うんうんうん、
裏面があるっていう、
うん、
選ばれなかった人がいるっていう、
うん、
それをこの匠の行動を通して、もうまあ完全にメタファーだけど、
うん、
そうね、リアリズムではない、
うん、
メタファーとして描いたっていうことかなと、
うん、
僕の解釈ね。
うんうんうんうん、
うん、
なるほどね。確かにね。
浜口監督がこの映画の構想を練るために、この音楽を担当された石橋英子さんが音楽制作をされている場所を取材して、それがこのロケ地の近くなんだけど、
うん、
でその土地の豊かな自然を見て、この自然の中には悪とか悪意は存在しないよなってしみじみ思ったらしいんだよね、まず、
うん、
でその時から後にタイトルになるこの悪は存在しないっていう言葉が頭に浮かんでいたそうで、でさ、さっき言ったみたいに、この長期的にはデメリットの方が大きいことが分かってても、
うん、
目先の利益のために進んでいってしまう事業、
うん、
こういう事業を進める側の人たちも個人のレベルで見れば自分の役割を全うしてるだけで良かれと思ってやってるじゃん、
うん、
だけどそういう小さな行動っていうのが全部積み重なって、この映画のグランピング誘致みたいなことが起きてしまうっていう、
うん、
だから区長の駿河さんが言ってた、
いや今まさにそれを言おうと
思った上流のところでやったことは必ず下に影響して、うん、でそれがどんどん積み重なって最後にものすごく大きな結果になるっていう言葉の通りなんだけど、
うん、
でさっきのミツバチのささやきの話に戻るんだけど、
うん、
この映画の現代を直訳すると蜂の巣の精神っていうんだよね。
へ
ー。でこの蜂の巣の精神っていうのは、
うん、
モーリス・メーテル・リンクっていう詩人がいるんだけど、この人が蜂の研究をしてて、でこの人が書いたミツバチの生活っていう本から取られてるんだよね、
うん、
このメーテル・リンクっていう人は童話の青い鳥を書いた人でもあるんだけど、
うんうん、
でこの ミツバチの生活の中でメーテルリンクはこのミツバチの群れがその群れとして一つの意思を持って運動してるみたいに感じられる、
うん、
でこの各個体の意識を超越した群れとしての意識を蜂の巣の精神って呼んでて、
うん、
だからこれがもう悪は存在しないに出てきてるこの一人一人の行動が積み重なってなんか別の意思が立ち現れてくるっていうのと同じだなと思って、うん、
本当だね。
でこのミツバチの生活で面白いのがあの女王バチが支配してるわけでもないんだよね、この蜂の巣は、うん、女王バチも群れの意識っていうのに従って女王バチっていう役割をこなしてるだけ、
うん、
だからどこかに黒幕がいるわけでもないっていう、
うん、
で人間の世界も結構こういうことあるよなと思って、うん、そのどこかに悪の根源があるわけじゃないし誰かが悪いことしてやろうと思ってるわけじゃなくて、
うん、
みんなで おかしい方向に進んでいっちゃうっていう、
うん、
人間世界のこういう部分をこの映画で描いてるよね、
うん、でなんかさ、うん、そういう意味だと匠が便利屋っていうのがすごくなんていうのしっくりくるというかなんかちょっと薄暗い怖さみたいなのをこう感じてたんだけど
すでに予感を感じてたんだ。
そうそうそう、彼の村人の人との接し方とかっていうのもそこに本当に足りないものを埋めに行くというか、
あ
なんか
それこ そうだね、
そお蕎麦屋さんじゃないや、うん、うどん屋さんの時もそうだったけど、うん、水はどうって言って今日はちょっと足りないってなった時にああいいよ汲んでくる人手があるからって言ってその人手はその自分ではなくてそこその場にいた二人だったわけじゃん、うん、だからなんかそれってたまたまそういういろんなことが重なってそれができる状態に便利屋の自分がいてで、うん、その子に課題があるから今ある持てるものでそれを解決しに行ったっていう単純なそのいろんな巡り合わせの中で起きたことだと思うんだけど、
うん、
なんかその彼自身がやっぱりそのなんか便利屋という立場であるがゆえにそこで起きてることとか、うん、そこで湧き上がるいろんな連鎖の中から生まれた結果を背負う立場にいるんだなっていうのがすごくつぶさにいろんなところに出てたなと思っていて、うん、だからなんかその確かに花ちゃんを助けるためのあの高橋の末路だったとも思うけどと同時にいろんなことが、うん、その若いさ金髪の男の子がめちゃくちゃ感情むき出しに怒ってたりとか区長が静かにたしなめて巧に言えばって託したことだったりとか、うん、なんかいろんなことが重なって彼にそのいろんな意識が乗っかってきたからこそのあのエンディングでもあったよなとも思うから、
いや本当にそれも思う。
そうそう、ね、うん、ね、なんか彼の村の便利屋っていう立ち位置っていうのがすごくなんかそうそういう意味もあるよなって思って、
みんなの意識が乗っかってそれのなんだろう、それを執行する人っていう感じ
があったよね。そうそうそうそうそうそうそう、
あのこの映画で自然っていうのをやっぱすごく印象的に撮ってるけど、
うん、
なんかその人間のいろんな小さなアクションが積み重なって悪になることがあるっていう、
うん、
こういう人間世界の成り立ちを自然っていうものに重ねて撮ってるよなと思って、北川義雄さんっていう方が撮影監督をされてるんだけど、
うん、
あの浜口監督がこの映画では細かな動きの一つ一つが大切って伝えたらしくて、
うん、
でこの木々のざわめきとか、
うん、
森の中で動物とか虫とかいろんな小さいものが動いてる感じとか、
うん、
それとこの人間世界の一人一人の小さな行動が積み重なって、まあ、群れの意識というか悪みたいなものになるっていう、
うん、
それを重ねてるんじゃないかなって思った、うん、だからあの冒頭とエンディングがね、揺れる木のね、あの木の葉で、うん、あのざわざわっていうのでサンドされてるしね、映画が、
うんうん、そう思うとさ、最後なんかやっぱいい意味で不気味だったじゃん、
あの最後あの夜になってるからね
そうそう、うん、夜を迎えるそれぞれの、うん、それぞれの人のシーンもすごく不気味でなんかその真由澄が怪我をしたのもなんかちょっと必然だったんじゃないかって思っちゃうぐらい、うん、
あ
なんかその途中で手を切るじゃない、でその手を切るから彼女は結局、うん、匠の家にステイしていることで彼女は別に結果的に殺されなかったっていうだけだけど、
いやそうそうそう、だからあの手を切ったっていう瞬間を切り取ると悪いことだけど、
そうなの、
もうちょっと広い視点に立つといいことだったっていうね、
そうそうそうそうそうそう、なんかっていうのをすごく思ったりとか、あと彼女がこう外でさ あの帰りを待つというか心配して山の方を見てるシーンとかあったじゃん、
うん、
なんかもうそのなんか悟ってしまったんじゃないかって思ってしまうぐらいの、うん、なんか木々の揺らぎとあの夕焼けというか日の落ちる感じと、
うん、
スッて部屋に入っていく瞬間、
うん、
なんかすごくこう不思議な自然なんかもうい
やしかもさあの眉澄みをさ煙煙突から出る煙が包んでいくんだよね。
そうなの。だから、ま、眉澄みは大丈夫だったかなと思ってしまう気持ち
に、うん、そうそう最後ね高橋も霧の中で死んでいくから
そう
やっぱあの霧とか煙っていうのがねなんか不吉なものとして出てきてるよね。
うん、なんかさ映画の中の話なんだけどさあまりにもいろんなことが、うん、まか不思議になんだけどリアルすぎて、うん、あのあと、うん、高橋の死はどうやって見つかったのかなとか、うん、まあ、泉はこの先どうやって生きていくんだろうとかすごく思いを馳せてしまう気持ち に、ね、になったよね
花は助かったのかとかね、
うん、そうそうそうそうそう区長さんが謎のなんかもうさ謎をめちゃくちゃ残していくエンディングだったよねあの謎という
か区長さん最後なんか全部悟ってるような感じだったよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、えみたいな見えてるの全て
そんな感じだった
よね千里眼みたいなあの感じとかね、うん、すごい気になったよねこのいろいろエンディングのそのあーっていうのとか、うん、あの高橋や前泉の過去とかそのいろんなことの心情、
うん、
まあその彼らが置かれてる社長との関係性とかコンサルタントに対して自分たちも持ってる違和感とか課題感みたいなことを抱えながらでも自分の立場としてやらなきゃいけないことがあってっていうなんかこのいろんなものっていうのがめちゃくちゃ現代社会だなってすごい思ってなんかそのいろんなことのその経済的な合理性とか事業性みたいなことがどんどんどんどんやっぱりこう優先されていってしまう中で置いていかれてしまう人々の人間性だったりとかなんか個人の感情みたいなものがどんどんこうなんていうのかな置いてきぼりになってしまうそれによってやっぱ疲弊していってしまう、うん、あの心が壊れた反動で芸能事務所に来た前泉だったりとか、
うん、
大きい声はもう苦手とかなんかその、うん、やっぱり出役で頑張りたかったけどもうちょっと心が擦り切れちゃって婚活アプリして寂しいから結婚したくてみたいな高橋とか
地方移住したいみたいな
そうそうそうそうなんかすごいあのめちゃくちゃ今の特にコロナ禍でいろんなことがさみんな暗黙の了解だったことがだんだん暗黙ではなくてそういうことを発信するようになった人が増えてきたりとか
明るみになってきた自分を見つめる時間があったしね
そうそうそうそうそうっていうのが今こういろんなそういうものがこうインターネットでもそうだし社会でもそうだよねっていうふうになってきたっていうのが、うん、すごくこう反映されていたなっていうふうに思って
コロナ禍あるあるはめちゃめちゃ詰まってたよね。
うん、ほんと詰まってた。すごかった。さあ、今だからこその映画だなってすごい思ってさ、うん。なんかそれと同時に、なんかめちゃくちゃこう、やっぱり、その中でどうバランスをとって生きていくのかっていうことの難しさも、
うん、
やっぱりこう、感じているからこそ、こう、前泉とか高橋とか悩んでたわけだし、そう。まあ、殺されちゃったけどさ。
そうそうそう。だから僕もあのコロナ禍でさまさに、
うん、
で東京の仕事とか生活苦しいって疲れたってなって、
うん、
沖縄に来たっていう側面もあったからさ、
うん、
ほんと怖っと思って最後高橋の運命は
頑張ってサバイブしてね
頑張って馴染む
大丈夫だと思うけどさそういう社会だからこそそれこそまあタイトルもさ悪は存在しないだけど、うん、でもなんか白黒はっきりつけられないことなんていっぱいあるしその瞬間その瞬間でいろんなことが変わっていくし、うん、なんかそのやっぱりその中でどう悩み続けられる考え続けられるその中でうまくバランスを取りながら こう進んでいくっていうことの大切さって、今はめちゃくちゃそういう力が大事だよなって思ってる。
じゃあエンディングです。
はい、
前回の配信で、Apple Podcast の評価で星1がいっぱいついてるって話をして、で、何人かの方が評価をつけてくださってありがとうございます、
ありがとうございました。
まだ平均は 3.5 からは変わってないんですけど、星1が多すぎてさ、アンチが多すぎるでしょうと思って、本当に悪は存在するね。
これは存在するね、
僕から見ればっていう話ですけどね。
うん、
Spotify の方はね、ちなみに、また皆さんが評価してくださって 4.7 から 4.8 に上がって、めちゃくちゃ嬉しかったんですよね。
嬉しい、ありがたい ね。
4.8 はすごい高いよ。
そうだよね、しかもなんか結構Spotify の方だと思うんだけど、 Q&A っていうか、なんか
感想、コメント嬉しいよね。
そう、コメントくださってて、嬉しいコメントをいただいていたので、書いてくださった皆さんありがとうございます。
そうなんですよ、この番組で感想とかお待ちしているので、で番組概要欄のリンクからメールフォームにアクセスして、でそちらから送っていただくのもいいですし、今言ったみたいに Spotify でお聞きの方はエピソード画面の Q&A 欄のところからコメント入力いただくのでも大丈夫なんで、こっちの方が気軽にコメントを送れるかと思うので、よろしくお願いします。
お願いします。
でですね、最近私葉山がノートを始めまして、ブログのノートですね、こちらの方でも映画ドラマの解説とか考察を書いていくので、番組概要欄にリンクを貼っているので、ぜひフォローお願いします。
けんちゃんの文章はすごく読み応えがあって、思考が刺激される面白い文章だと思うので、ぜひ皆さん読んでください。
ありがとう。はい、という感じで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手はメグと
葉山健でした。